3月12日火曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら。ローマ教皇の停戦発言に激震、日本の国益を守る対中ロ政策です、うん、それでは今夜のゲストをご紹介します。アメリカの政治外交にお詳しい外交ジャーナリストの手嶋龍一さんです。よろしくお願いします。そして元外務省主任分析官でロシアの政治外交や情報活動にお詳しい作家の佐藤勝さんです。よろしくお願いします。
佐藤勝です。よろしくお願いします。
まずはキリスト教のカトリック教会を率いるローマ教皇フランシスコはスイスメディアのインタビューでした。この発言から見ていきます。ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し、状況を見つめ国民のことを考え白旗を上げる勇気、交渉する勇気を持っている者が最も強い、こうして交渉による停戦というのを求めているんです。田島さん、まずローマ教皇はこのタイミングで、そしてウクライナにこうした停戦を求めるような発言、どうしてされたんでしょうか。
そうですね、従来はウクライナのゼレンスキー大統領はですね、クリミア半島を含む全領土を奪還するまで戦い続ける、つまり完全勝利を言ってたわけですね、そのゼレンスキー政権に対してですね、まさに白旗という、そういう、言葉を突きつけて、そしてこのローマ教皇の発言から透けて見えるものはやっぱり停戦協議に応じなさいと、でもしその場合には自分たちも力を貸しますという、メッセージですので、大変インパクトは大きいんだと思います。
それは手嶋さんからご覧になると、そのウクライナこれまでやってきたことと全く逆張りの話になるわけじゃないですか。
これは当然
占領されたところはもう諦めろということなのかみたいな話に当然なるわけじゃないですか。
その占領地についてはですね、やっぱり交渉のテーブルを主戦場にやっぱり決着をつけてください、とりあえず打ち方やめというのを、それ絶対にそれには応じないというふうに言ってましたよね、ところが、そのローマ教皇がそれを突きつけた、ということについてでいうとですね、やっぱり現況が非常にゼレンスキー政権にとっても厳しいものになっていると
。なるほど。
そういうやっぱりタイミングを狙ってですね、満を持して大変慎重に豪速球を投げ込んできた、見るべきだと思います。
佐藤さん、おそらくだからローマ教皇ということはその発言力が最も及ぶのはカトリック教徒の皆さんだと思うんですけれども、彼らにとってカトリック教徒の人たちにとってはこの言葉どういうどの程度 のマグニチュードを持つもの
か。これはかなりマグニチュード大きいんですね、日本の感じだとなんか有名なお坊さんが平和が大切だみたいな形でちょっと浮世離れしたこと言ってるのかなと、こういうふうに思うんですけども、教会の長であるとともに、バチカン市国っていう国家元首でもあるわけです
ね。なるほど。
あちこちの国と外交関係を持ってますし、それから全世界のカトリック教会でちゃんと情報も収集して分析もしているわけです。ですからウクライナのカトリック教徒、ウクライナのナショナリズムが強いのは西部なんですね、この西部は見た目はイコン聖画像を崇敬して、それで下級の聖職者は結婚していると、正教会によく似てるんです、ところがね、カトリック、ユニエイト教会、こういう教会があるんです、東方天霊カトリック教会って言って、ローマ教皇が一番偉いんだよっていうことを認めている教会なんですね、ここの人たちにもインパクトが大きく、あとアメリカのバイデン大統領、この方カトリックですから。アメリカの歴代の大統領でカトリックはケネディさんとバイデンさんだけですから。
なるほど。
じゃあ何が重要かというと、ちょっとね、私同志社大学の神学部と大学院神学研究科の出身なんで、ちょっと神学 の、専門用語になっちゃうんですけども、ローマ教皇は不可避性っていうのを持ってるんです。
一応言葉用意してあるんだけど、これどういう意味なのかよく分かんないんですよ。これどういう意味ですか。
これはですね、宗教の教義と道徳に関する事柄について、ローマ教皇が言ったことは、過ちがない、すなわち正しいと。
なるほど。
それで信者たち の行動を拘束するんです、今回のこの白旗を掲げる勇気、交渉する勇気を持っている者が最も強いっていうのは、政治の話ですよ、
そうですね、
でも別の場所でどれだけ今後命が失われるのかという形で命の問題もしてますから、道徳に近いんです、となるとインパクトはかなりある、
これはじゃあその 例えば今の話の中で言うとバイデン大統領とか頭に残っちゃうんですけども、
残ります。
バイデン大統領の政策判断、つまりアメリカ合衆国のウクライナに対するコミットメントのやり方にも影響を及ぼすだろうというふうに、
直接には及ぼさないんですけども、うん、心に訴えてるわけです、うん、そろそろここは人の命がどんどんどんどん失われてるから、うん、交渉するタイミングだよと、うん、それでしかも9日にバチカンの公式メディアがあえて頭出しをするんですね、はい、これ20日以降大きい話になる。すべてのやり取りがスイスのテレビで出るから。
なるほど。
そうするとそこのところで世界 の、うん、あのカトリック教徒たちがその全文の大きな流れを見るんですね、はい、その中において確かにこれは平和に切り替える時期だと、うん、でここで勘違いしていけないのは、はい、ウクライナに降伏しろって言ってるわけじゃないんです。白旗っていうのは、はい、例えば反町さん、はい、反問店に行かれたことあります？
ありますよ。
反問店に行くときのバスに白旗掲げるじゃないですか。
はは、なるほど、
ね、要するに戦闘する意思がないですよっていうことですよね。
なるほど。
ですからとりあえず武器を置いて交渉しましょうと、
はいはいはい、
だからウクライナはウクライナの主張で、うん、ロシアの占領それから侵攻を断固断崖して、はい、私たちの領土を返せクリミア含めて、はい、それ主張することを別にローマ教皇は否定してるわけじゃないんですよ、はい、とにかく今打ち方やめで武器を置いて、うん、主戦場を、うん、戦闘から外交に変えようじゃないかっていう、うん、こういうメッセージなんですね。もし停戦交渉を行って、はい、戦闘地域でやるんだったら、うん、ロシアも白旗あげるんですよ。ウクライナも白旗あげるんですよ。
なるほど。
軍師を送るときは両方とも白旗、そうそうそうそう、戦闘する意思がないってあげるんで、そうですね、うん、双方が白旗をあげて、うん、戦って人の血が流れる、人が死ぬ、傷つくっていうところから、うん、外交交渉によって、うん、舞台を変えましょうと、うん、こう言ってるわけですね。
このじゃあ発言っていうのはその、まあ、カトリック教徒だけではなくてヨーロッパにおける、いやプロテスタントの皆さんも多いと思うんですけれども、はい、そこにまで広がる影響力がどこの程度あるのかどうか。あ、
それは全体に、要するにヒューマニズムですよね。
あ、なるほど。
そのヒューマニズムに呼びかけると、うん、ですから歴史 の、 あの類比でいきますとですね、はい、ちょうど第一次世界大戦中でこの戦争をやめられないっていう時に、うん、スイスで、うん、フランスのロマン・ローランと、
はい、
それからオーストリアのシュテファン・ツバイクが、はい、あの2人会って、
はいはい、
握手はしないんだけども、はい、そろそろ和平について議論しないといけないねっていうのをやったっていう、はいはい、こういうような感じですから、うん、ヨーロッパ人にはそういった記憶がありますからね、うん、そろそろタイミングかもしれないねという、うん、あの影響は私は与えると思ってます。
手嶋さん、
はい、
タイミング真ん中にポンとこういう提案をしたというところについてはどうお感じになりますか？
もうやっぱり仲介の交渉っていうのはいろんな国が出てきてますけど、明らかにそこのところ行き詰まってますよね、はい、しかし今ならばというタイミングを選んだというふうに思います、うんうん、特にですね、はい、バイデン大統領に対しても呼びかけてる、
はい、
佐藤さんが言ってるように、うん、直接には言われましたよね、はい、その通りだと思うんですけれども、うん、当然のことながらバイデン大統領は、うん、カトリック教徒であると、その点でですね、
はい、
すぐにだからといって影響を与えないんだけど、はい、もちろんバイデン大統領がキャトリックだということを知り抜いていて、うん、はい、球を投げているということになりますね、う
ん、この発言に対してウクライナとロシアはどのような反応を取ったのか、うん、まずゼレンスキー大統領はビデオ演説で、ウクライナの聖職者は祈り、対話、行動で私たちを支えてくれている、うん、これこそが人々と共にある教会なのだ、うん、2500キロも離れたどこかで生きたいと願う人を、滅ぼしたいと願う人を仲介するようなことではない、これ反発しているわけなんです、うん、一方でペスコフ大統領報道官、こちらロシア側の反応です。残念ながらローマ教皇の発言もロシア側の度重なる発言も完全に拒否されている、うん、このようなこう反発もそれぞれあったわけなんですけれども、佐藤さん、確かにこのウクライナ側からするとロシアから攻められている方であるので、はい、私たちに非はない、その中で、うんうん、なぜ味方してくれないのだという気持ちも出ているかと思うんですが、
と同時に重要なのは、うんうん、普通ゼレンスキーさんは非常に単刀直入のものを言う方ですからね、はい、フランシスコさんはと、はい、あるいは教皇はということなんですけども、うん、この文章を読んで分かるように、うん、その主語が
名指しじゃない、
名指しじゃなくて主語として、うん、はい、そのとしても目的語にも、うん、ローマ教皇フランシスコって出てこないと、
うんうん、
だからこの言葉を避けてるっていうところ、
うん、 なるほど。
ここに意味があって、うん、教皇を直接非難するっていうことを大統領がするっていうことは、うん、ウクライナの中のカトリック教徒に対して与える影響があるっていうことを当然計算した上で名前出してないわけですね。
あのウクライナ全体の地図をちょっと出しましょうか。
はい、
佐藤さん、ここに地図出てるんですけれどもね、はい、そのウクライナといってもこれ全部ある中で、その教皇の発言の及ぶ範囲っていうのは、これ俗に言われるこのガリツィア地方というところが主な地域になるんですか。
ガリツィアが一番強いですね。
なるほど。
だから西部の方に行けば行くほど強いです。
なるほど。
それからガリツィアのちょっとこの、はい、こっちのあの
この辺
あのこの緑になってる、はい、スロバキア、ハンガリーと一緒にくっついてるザカルパッチャっていうところも、
この辺でこの辺ですね、
はい、ここもあのカトリックの影響が非常に強いところです。
なるほど。そうすると例えばこの、教皇の発言によってですよ、ウクライナの中においても例えばこの辺の地域の方が例えばぐーっと和平派に走り、こちら側の方は戦闘継続を望むみたいな、そのウクライナ分裂につながりかねない
よ。直接はつながらないと思います。ストレ、うん、これは西の人も東の人も含めて、
はいはい、
ロシアがこんな毎日ミサイルを飛ばしてきて、うんうん、こんなことやってる、うちは、はい、こんなロシア相手に膝を屈することできないと、
うん、
これはロシア語を喋る人たちもそう思ってる。
なるほど。
もとも一部そのロシアと一緒にもういい加減こういった騒動やめてほしいと思ってる人もいるんですけども、うんはい、ただ心に訴えてるわけですよ、
うんうんうん、
これこのまんまで勝てるの、うん、人がどんどん死んでいくでしょと、うん、命は取り返さないよと、
うん、
そうしたらここで局面を変えようと、
うん、
このままの流れで目標を完全に達成することはできないでしょ
う
と、
うん、
それだから外交、うん、平和的な手段によって、うん、そのウクライナの目的を実現するっていう方向に切り替えた方が現実的じゃないかと、うんうん、あなた自身一人一人の心に照らしてみて、
うんうん、
どちらが正しい道と思うということを一人一人に聞いてるわけですよね。
ここまでさっき その教皇の発言、あそこまで踏み込んでおいて、あとは当事者間で話し合ってくださいっていう、いわばこう投げる形になるのか、まあ、教皇ご自身とは言いません、例えばバチカンが何らかの仲介の労を取る可能性まで
は、ここまで言ってる以上は仲介の労を取ります、ね、確実に取ります。それからその仲介の労をバチカン一つだけで取るんじゃなくて、うんうん、他の国々と、その時意外とですね、うんうん、日本が出てくる可能性ありますよ。
う
ん、今大変重要なことを言われたんですけれども、はいはい、フランシス教皇って、ね、日本から見るように、うん、ただのお坊さんではない、
違う
なんですけど、ね、同時にですね、はい、バチカンという国もですね、はい、ただの世界最小の国の一つですよね、うん、ではない、
うん、
偉大なインテリジェンス教国、
なるほど、
まあ、ある意味ではイスラエルと比べられるようなインテリジェンス教国、うんうん
はい、
つまり全部のエージェントをですね、
はい、
世界に非常に合法的に配しているし、うん、そこから情報が返ってくる、はい、ということになりますからね、
うん、
大変な情報大国なんですよ、うん、したがってそれを全部取りまとめて、うん、バチカンのまさに国務省がですね、うん、まさに読みに読み抜いてこの時期に、うん、ということでもありますよね、
うん、
でその点でさっきの地図をもう一度見せていただきたいんですが、はいはい、実は2014年の第一次ウクライナ、
はい、
ロシア戦争の時にですね、うん、僕はガリツィア地方に比較的長くいたんです、
はいはい、
その時にですね、うん、この地域の特にスロバキア、ハンガリー、ルーマニアの一帯の、
はい、
しかもこの情勢って大変込み入っていて、
うん、
当時の佐藤さんにノートを持って教えを請うたことがあって大変、うん、というのは宗教的にまず非常に難しくて、うん、さっき言ったようにキャトリックもありますよ、なぜならば、うんうん、ガリツィア地方の大半はかつてのまあ、典型的なカトリック教国であるポーランド領だったこともあったり、そして古くはオーストラリア、ハンガリー帝国の半島ですよね、はいはいうん、でそしてカトリックは残ってるんですけれども、同時にカトリック系の近い宗派、佐藤さんが言われたようなのもある。したがってですね、あそこにありますガリツィアの拠点都市リビウはですね、反ロシアナショナリズムの削減地なんですね。そういう点ではあの地域の人たちが今直ちに、うん、まさに白旗に近いということではなくて、
うん、
今も徹底して戦うべきだという感情は強い、
うん、
しかし全体の戦局が大変厳しくなっていることも分かっているので、うん、ローマ教皇というのがですね、うん、広い意味で根回しをし、
はい、
そして交渉のテーブルを用意をしてくれるならばということで、
うんうんうん、
やっぱり あの皆さんのこう心情は相当揺れ始めていると考えていいんだと思います、うんうんうん、したがってあのウクライナ西部地域の動向というのはですね、はい、実は大変重要だと思います、
うん、ここからは国益の観点から、はい、ウクライナに対する日本の姿勢を見ていきます、うん、日本はこれまでウクライナと歩調を合わせるような支援を行ってきました、うん、まず具体的に見ていきます。まず人道財政支援はおよそ1兆円、続いて NATO を通じた装備品の支援はおよそ45億円です、うん、また広島サミットの際に100台規模の自衛隊車両、はい、そしておよそ3万食に上る非常用糧食、これの提供を表明しました、うん、さらに先月日ウ経済復興推進会議で158億円のこの7分野での経済復興支援というものを掲げています。武器の支援は行わずウクライナにこうしたお金を拠出してきたわけなんですけれども、うん、佐藤さん、このウクライナに対しての関わり方、日本の関わり方はどのようにご覧になりますか。
あ
の
これはまずウクライナと日本の関係でも、うん、それから国際政治全般でですね、はい、うん、やっぱり3つの体系から成り立っている
。なるほど、はい、
で1番目が価値の体系ですよね、はい、2番目が、うん、力の体系、うん、3番目が利益の体系、はい、価値の体系だと日米同盟がある、はい、アメリカと価値は一緒だと、うん、G7 と一緒だという形でロシアを厳しく非難して、ロシアの要人の入国禁止なんかもしてるわけですね。ところが力の体系ですと、例えば一番1行目は力の体系と関係ないですからね、 NATO を通じた装備品の支援、殺傷能力のないもので3000万ドル、45億円、これお二人とも大きいと考えます、小さいと考えます、これ分母ないと何とも言えないですね。私ね、ODA とかこういった軍事支援の時には分母として日本の高速道路1キロ分の建設費をいつも分母のことにしてるんです、はあ、これだいたい50億円なんです。
1キロ、
はい、
いや1キロできないんじゃないですか。
900メーターぐらい、レートによっては800メーターぐらいだったんですけ
ど、
ね、
なるほど、はいはい、
これを大きいと見るか小さいと見るか、我が国力と比較して、
うん、なるほど。
それから鳴り物入りでこの前行われた、うん、経済復興支援のところで、はいはい、日本としては発電と、うん、それから地雷除去ですよね、はい、158億円、うん、高速道路換算だと
3キロですね、
3キロ、はい、これ日本の国力と比較して大きいと見るか小さいと見るか、ここのとこですよね。
なるほど、
これやはり非常に日本の国力と比べると小さい感じがするんですよね。それから自衛隊の車両100台規模、うんうん、これ全部廃車になったものですからね。
古いやつですよね、
ええ、うん、それから非常用食、糧食、うん、約3万食っていうことなんですけど、うん、自衛隊食ですよね、うん、それこれ3万食って、はい、まあ、1個大体、まあ、仮に1000人としておきましょう、うん、3食食べたら、
うん、
3000食、10日分、
10日で終わる。
これ大きいと見るか小さいと見るか、しかも、うん、基本自衛隊の糧食って和食ですからね、
うん、そうなんですよ。
それからここには書いてませんけどね、うん、あの時に回路、使い捨て回路を供与してるんですよ、はい、私が日本の外務省の現役でいたら絶対にやらない。
なぜ？
だって5月でしょ、うん、サミットで。
あ、なるほど。
これから暖かくなってくるわけでしょ、うんうん、6月から反転攻勢って言ってる時に回路渡したらどういうメッセージ持ちます、
う
ん、越冬して頑張れって言うでしょ。
そうそうですね、
これ外交的に非常に私は非礼だと思う、うん、だから私が現役だったら絶対やんない。
なるほど。
でもいずれにせよ結果として見ると非常に力の体系のところでは少ないんですよね、うんうん、それからあと利益の体系で見ましょう、はい、毎日、うん、ウクライナからガス、うん、石油買ってますよね、
うん、あ、ロシアからね、
ロシアから、はいはいはい、サハリンの、はい、これ30億円とか40億円その時のレートによって変わりますけどなりますよね、うん、はい、それから皆さんも、うん、居酒屋さんに行くとカニフィアとか多いと思いません？なんか以前に比べて増えた感じしません？
ロシア産ね、
そう、はい、アメリカが全面的に輸入を禁止したんで残ってると、はい、あるいは、うん、去年の1月から7月までの日本の穀物輸入、ロシアからの、はい、一昨年と比べると5倍になってるんですね。
ほう、
これおそらくは日本の商社が買って東南アジアに転売してるから、うん、こういうようなことを見てみると、うん、あともう一つ重要なのは空、うんうん、G7 諸国の中で、うん、ロシアの飛行機の日本上空の利用禁止をしてないのは、うん、 日本はしてないんですね。これ G7 で日本だけなんです。他の国は禁止してるんです。日本は事実として今保険が適用できないし、うん、相互に飛んでないだけですね、うん、ですからこれ飛ばそうと思えば、うん、いつでも飛ばすことができる、うん、裏返すと日本はシベリア上空を飛んで最短距離でヨーロッパに出たいから、うんうん、ロシアの空に制裁かけてない、うん、したがって相互主義でロシアも日本の飛行機が空を使うことに対して制裁かけてない、うん、こういうような感じの国なんですよね、うん、そうすると利益の体系だと、うん、ある意味したたかにロシアとビジネスやってる国なんですね。
そうするとその日本はウクライナ支援というふうに G7 の議長国です、 OECD も議長国なのかな、なんかもろもろそういう意味において欧米の国々と連携してロシアに対して厳しい制裁を課しているというふうに僕らは、
政治的には、ね、
報じている姿勢として、はいはい、でもその姿勢は姿勢だけであってこの力の体系とか利益の体系という物差しで見るとやってる感は出してるけれどもやってない、
あるいは日本の国益っていう観点から考えて、うん、この3つのものはそれぞれ別の変数と考えて、うん、日本の国益の極大化をしてるのかもしれない。
それを佐藤さんはしたたかな外交、いい悪いというよりもしたたかな外交ということで評価されるという意味でよろしいんですか。
私は非常に貪欲で狡猾な外交をやってると思う。
竹島さんどのようにご覧になります
か。そういうふうに日本中でですね、うん、今の岸田総理をしたたかなというふうに思っている人は、うんうんうん、いないはずなんですね。なんですけれどもこのウクライナ支援の一覧表を見ていただければというんですけれども、はいはい、うん、今佐藤さんがまさに意味軸も言ったようにですね、うん、結果的には、うん、アメリカや、うん、西欧諸国とかなり色々が違いますよね、うん、はい、これロシア化から見るとですね、うんうん、岸田さんというのは大変ストレートな人に見えるんだけれども、はい、この中に、うん、もしかしたらモスクワに対するですね、うん、それこそしたたかなシグナルが含まれているかもしれないと鋭い人は見てるかもしれませんね。
どんなシグナルですか。ロシアに対する
ロシアに対する関係改善というかですね、いざという時に、はいはい、そのバチカンの教皇と並んで日本も仲介の労を取るんだと、うん、はい、で、中国には取らせないというそのための一応素地としてですね、これこのことだけ見ると、うん、極めて反動的であるかどうか、はい、ということになると佐藤さんそうは読めないですよね。
読めないですね。それからあと一番のポイントは G7 の中で殺傷能力のある装備品を送っていない唯一の国ですから、はい、ということは別の言い方をすると、はい、日本が送った装備やお金で、はい、殺されたロシア人ゼロ、うん、怪我したロシア人ゼロということなんです。
なるほど。
これは仲介国となる条件になるわけです。
だってじゃあバチカンと日本が今水面下で折衝していたらすごいなって思うん
です。水面下で折衝していないから逆にこれから接触した時に潜在力出てくるわけですよね。だから立場としてはウクライナ側の立場を断固支持するし、うん、ロシアけしからんと、
う
ん、こんなものは国際法違反だと最大限の表現を持って非難すると言って、はい、うん、ウクライナ側に立っているんだけども、うん、事実として、うん、ロシア人を一人も殺していない、うん、怪我させていないっていう、うん、この特異な立場にいる国、うんうん、それだからこれは両者の間の仲介をできるわけですよね。
ウクライナに対しては少額相手言えば少額とはいえ支援はしている、
人道財政の
方は大きいですけどね。人道財政的な役割でロシアから見ればウクライナに支援はしているけれども武器は出していないというこの2つの条件で日本はバチカンと並んで仲介国たる資格をロシアは認める、
認めますよ。これだと今の状態が続いているとそれですから、はい、殺傷能力のある兵器を送るかどうかということがこれがやっぱり死活的な
それはこれからの話ですよ ね, すよね。
しかし、はいはい、これおそらくやらないということを、うん、今の岸田さんは決めてるんじゃないかと私は見てます。ここは一貫してると思います。岸田さんは
今週中にもその自民党と公明党の間で防衛装備品の輸出に関してのですね移転に関するですね、はい、一定の合意がなされるのではなかるまいかという話が出ても観測です、はいはい、ただそれは合意というとこれは例えばに日本イギリスイタリアで共同開発している戦闘機とかないしは日本独自で開発しているないしはライセンス生産している武器をどこに、はい、この立派に殺傷能力がある兵器ばっかりですよ、はい、それをどこに輸出するのかどうかという話の時にじゃあウクライナには出さないというのを含意しているという意味に聞こえます。
私はそう見てますね。ですから今回のイタリアとイギリスと日本で共同開発する戦闘機の話に限って、はいはい、うん、この設計系をやるということについては、うん、公明党は分かりましたと、うん、でももっと早くからきちんと説明してくれないとねと いきなり平場で2月中にまとめるとか言われたってそんなのできませんよって言って山口那須夫さん、いわば品の悪い言葉をケツめくっちゃったわけでしょ。それでその結果どうなるかというと他の装備品関係なくて限定的にこの
戦闘機
の設計だけ、これはね私の推定ね、
はい、
日本としては抑止を重視したいでしょ、
うん、
そしたら空対空の能力があれば十分なんですよ。ところが抑止とか関係ないでこれ地上も攻撃できた方がいいと思ってる国があるかもしれない、
うんうん、
もしかしたらヨーロッパの島国、
そうですね、
そうしたら空対地の能力を持たないといけないでしょ、
うんうん、
設計図を書くときにどういう設計にするかっていうことで、うん、日本の思いに近くするためには、うん、日本としても外国に売れるようにして、
うん、
それでその流れの中で、うん、うちこれだけ売れますよっていう形にしとかないと設計のところに入ってこれないでしょ。
入ってこれません。
なるほど。そうすると公明党っていうのは、うん、あの支持母体は創価学会で、
うん、創価学会です。
創価学会の池田大作さんが、うん、新人間革命っていう本の冒頭で、はい、うん、平和ほど尊きものはない、
うん、
平和ほど幸福なものはないと言ってるわけで、
うんうん、
これは絶対に動かすことができない原理で、
うん、
そこの価値観に公明党は制約されるわけですよね、
うん、
じゃあ現実的に考えて、あ、うん、具体的に戦闘機を作るっていう時に、うん、今日本が外に出せるというふうにしてた方が、
うんうん、
例えば抑止力に特化した、うん、そういった設計図作れる可能性があるっていうことだったら、
うん、
それは公明党は合意しますよ、
うん、
ただし、うん、実際にどこに売るか、
うん、
本当に売ることにするのか、これはまたその時にもう一回仕切り直しねと、
うん、
多分私はそんなところに金曜日になるんじゃないかと見てるんですよ。
手嶋さん、
はい、
ちょっとずれちゃうんですけど今の話、はい、流れの上でも伺わざるを得ない、
とても重要なんですね。
そう、重要なんです。
つまり防衛装備品全般について議論をしているんですけれども、はいはい、今最大の議論の中心は戦闘機ですよね、うん、はい、この戦闘機というのは2つの意味があって、すべ、はい、ての武器の中で象徴的な、うん、これに優るものはほとんどないと言っていいですね。それをどういうふうにどこに出すのかというのが今回議論の中心になっている
。
そしてそれのもう一つはそれをどこの国に出すのかというのは議論の中心になっていると、うん、はい、それをですね、うん、確かにイギリスやイタリアからせっつかれてはいるんですけれども、うん、そもそもこれ飛行機が飛び始めるというかいよいよというのは2035年、うん、
はい、
地球がその時まで存続するかどうかちょっと疑問だという人もいるほどのはるか昔の話、ちょっと
10年後ですよ。
いや、でも、うん、それまでどうなるか分かりませんの、
なるほど、
国際情勢がね、
はい、
で、はるか先のこと、
はい、
そして情勢が大きく変わる可能性もありますよ、ね、うん、だってこの2年間、うん、少なくても、パレスチナ と、
まあ、
そしてウクライナでは戦争は起きていなかったわけですから、
はい、
そういう中でですね、うん、その結論をイタリアとイギリスから言われたからといって今、うん、明確な形で出すことが本当に日本の国益にかなうのかどうかという重要な問題で、うん、当然のことながら取り運ぶ今大変拙いんだと思います。これはね、
うんうん、
一般的に私は共同開発も、
はい、
イギリスとも選択肢は広い方がいいですから、
うん、
一般論として言われるのはいいんですけれども、うん、はい、どこに出すのかというようなことを含めてですね、
うん、
かなりこう選択肢が狭まってくるというようなことを、
はい、うん、
今の時期に本当に2月の末までってそれは間に合わなかったわけですから、しかし、うん、あと1ヶ月くらいで本当に出すべきなのかということになりますし、
うんうん、
その時に実は合意の内容というのはどう表示するのか、うん、まあ、結論から言いますとですね、うん、戦闘機の第三国の輸出というものを認めるというのではなくて、うん、共同開発は進めてよろしい、
うん、はい、
将来その輸出というのは当然のことながら、うん、
はい、
コストの問題もあって、うん、選択肢の一つであるというのは広い意味で認めていいんだと思いますけど、うん、はいはい、今ですね、うん、ピンポイントでどうも透かして読むとどこに出すのかというようなことが分かってしまうような形で、
うん、
かつシンボリックな戦闘機を出す、うん、というような結論をですね、
うん、
今していいのかとか、
うん、
一方その連立与党の一方は平和の党、
はい、
公明党ですから、
はい、
相手側も苦しいですよね、
はい、
選挙もありますから、はい、そういう意味で全体のこれまでの取り運びは極めて拙いと思います、
うん、私も本当にそう思います、
は
い、要するに、
はい、
安倍さんの時代はね、
うん、
集団的自衛権の、うん、この一部、
はい、
4人、
はい、
まあ、これ山口那須夫さんは、うん、 田原総一郎さんとの本の中では、うん、集団的自衛権の一部容認って言ってますが、私は個別的自衛権と考えてますよと、こういうふうに言ってるんですが、あの時は平場に出して徹底した議論を行った上で、はい、それで国会でも議論をした上で決めたわけなんですけども、今回はプロジェクトチームで去年の冬から決めちゃって、それであと、その後はそれ追認しろっていうような感じのことになると、果たしてそれでいいんだろうかと、なんかこのまんま、その国家安全保障局でこういった重要なことを全部決めることができる、これは重要な技術的なことと防衛秘密が入っていることだということになると、なんか戦前の統帥権みたいな感じですよね。
なるほど。
そこのところをオープンにして国民的な議論が足りないじゃないかと、もっと説明してくれと言ったこの山口さんの主張というのは筋通ってると思うんですけどね。
佐藤さん、でもそれの一方でそのこの共同開発推進派の皆さんはね、例えば日本の防衛産業の育成とか、まあ、育成までいかなくてもその
重要ですよ、
衰えるのを防ぐであるとか、ないしは共同開発そのものが安全保障を強化するんだと、
でもそれも
仲間を増やすんだと、
そう、
じゃこの言葉に僕らはうんって思う。
いや、それはその通りだと思います、でも誰を仲間にするのかと、で何でもありでどこでもくれるのかと。
なるほど。
今のまんまだと完全なフリーハンドを、もし国家安全保障局だけで決められることになったら、何でもありになっちゃいますよ、これ何でもありでいいのかっていう、そこのとこですよね。
現にですね、国家安全保障局を担ってきた人たちが新聞のインタビューに意図的に応じたんだと思いますよ、そして防衛装備品全部を全面解禁に、あと少数のこれネガティブリストというんですけど、ダメなのを決める、じゃあ誰が決めるのかというところが一番重要なんですけど、それが佐藤さんが言った NSC、国家安全保障局が決めるんだという、これ決めた記録が当然ありますよね、それを公開するのかどうかということに含め、その保証は全くないんですね、それを佐藤さんが戦前の統帥権そのものにという、つまり戦前の統帥権の問題で一番問題だったのは、戦争を始めるかどうか、国境、それは天皇の大権ですよね、それを実質的には、参謀本部や軍令部がそれを簒奪をして、そして戦争への道をということになってしまった、これ逆にこれが統帥権の看板なんですけど、今回もともと国民から恨まれたその議会、そしてその下で成立をする議員内閣制の政府というものが民意を受けてこういう重要な問題については決断するんですよね、ところが全て NSC で検討する。佐藤さん、こんなことはありえますか。
ですからこれがね、非常に難しくなっちゃってるのは、今 の秋葉武雄さんという国家安全保障局長ね、それからその前の北村茂、国家安全保障局長、それから八千翔太郎、国家安全、保障局長、いずれも人格高潔で、モラルがしっかりしていて、変なことしない人だと、人によって担保されてるわけね。
なるほど。
しかし立て付けとしては性悪説で作んないといけない、変な人来た場合どうするかと、もちろん安全保障上の重要な問題で兵器の問題だったら国家秘密ありますよ、基本的には行政府が決めるっていうこと、どの国でもそうなんだけども、でもそこのコントロールを議会が全くしないで、今回平場での議会での議論なされてないじゃないですか。
ない。
これでやっていいの、こういうことだと思うんですよね、そこは安倍さんの時代に学んでほしいと思うんですよ、やはり重要な問題については、例えば自公の間でもプロジェクトチームっていう非常に専門知識を持っている人の狭いところではなくて、ちゃんと政調会長、それから党の党首、
そうですね、
それを積んで、これは与党の話ですよね、しかしこの国防の問題は国民全体に関わるから、野党も含めてコンセンサス必要じゃないですか、その議論をやはり尽くしてほしいと、
ここからは岸田総理のこの対ロシアの姿勢というのを見ていくんですが、注目したいのが去年9月に国連総会で行った演説です、各国の協力がかつてなく重要となっている今、イデオロギーや価値観で国際社会が分断されていては課題に対応できない、我々は人間の命、尊厳が最も重要であるとの原点に立ち返るべき、とこの中ではですね、欧米側に立った民主主義というような価値観の話は出てこなかったということなんですが、佐藤さん、この演説どのように見たらいいでしょうか。
この演説でまず イデオロギーや価値観じゃ、うんうん、で国際社会が分断されていては課題に対応できないっていうのは、うん、イデオロギー外交も価値観外交も否定してるってことですよね。
どういう意味ですかこれ。どうです
か。だから価値ではやらないっていうこと。 それ以降日本価値観って言わなくなりましたよね。
でもそれまで日本の外交っていうのは例えば民主主義とかね。
あ、それで今回の演説で重要なのは、はいはい、民主主義って言葉が一度も出てこなかった。
じゃあ民主主義を軸としたないしは国連中心主義とかね、その法の支配とか、うん、そういうものに
法の支配は出てますよ。
そう
それであの、うん、自由で開かれた、はい、あのインド、うん、太平洋も出てますよ、うん、しかし価値観、うん、それから民主主義は出てこない、
うん、それ日本はその外交の柱としてというか物差しとしての民主主義を捨てたということなんですか。
いや捨ててはいないんですけども、うん、民主主義っていうものを前面に立てて、うん、この価値観でこの指に止まれと、うん、民主主義国か民主主義国じゃないかで、うん、あの仕分けしていくんだと、うん、それ価値観共有しているものだけとやっていくんだっていう、うん、こういうことはやりません。
アメリカは民主主義サミットってやりましたよね。
ですからそういう発想と違うところに立つと、これは多分2つの要因があると思うんです、うん、1つはですねグローバルサウス。
あ
本当ね、はい、グローバルサウスって言い方あんまり良くないと思う、うん、グローバルノースはあるのね、うん、グローバルって人物金の移動が自由っていうことだから、はいはいはいはい、サウスは国境の意味が大きいんで、うん、人物金の移動が必ずしも自由じゃない、うん、そしたら国と国の関係だからインターナショナル、うん、サウスインターナショナルだと思うんだけども、まあうん、あのみんなグローバルサウスって言ってるから、はい、グローバルサウスが価値観外交、うん、価値観外交っていう形で言っていて、うん、ウクライナ戦争で価値観でやりましょうっていうと、うん、インドなんかいやその問題今回やりたくないんだと、うん、インドネシアにしても、うん、これじゃあ日本がグローバルサウスを味方につけられないぞっていうリアリズム、
うん、そうすると
これ私岸田さんから出てると思います。
命尊厳が価値観よりも命尊厳が重要だっていうのはどういうこと、何を日本はやるんですか。
価値観が違う国とでも命尊厳という観点から環境を構築していくと。あともう一つウクライナ戦争に関しては、
はいはい、
トラさんトランプさんがやってきたらどうなるんだと、
うん、
もしトラ、
うん、
去年の9月の時点においてもしトラを意識してたということですよね。そろそろ対応を交わしておこうと、うん、だからこの辺が狡猾だと思うんです。
これは手嶋さんから見るとこの岸田さんの国連演説というのは何か大きな日本の外交の変化を意味する
これ実は大変重要なんですけれども、はい、初期の段階でこの演説をした直後にですね、はいうんうんうん、全ての新聞を見てください。今佐藤さんと同じような指摘をした人はいなくて、ない僕が知っている中ではね、佐藤ラスプーチンさんという一人がここで、うん、これまでと違うというふうに言ったんですね、うんうん、そうすると中国やそれからロシアの東京にいる外交官は、はい、かつて佐藤さんがモスクワから打電したようにですね、
はいはい、
この、演説を直接聞いて、うんはい、自分で本国に打電するんですよね、うん、あの中国とロシアの外交官は、うん、グローバルサウスという観点も入っているのは確かにそうなんですけど、はいうん、これにもし佐藤さんと同じように気づいたとすれば、うんうん、岸田さんの打ち出している外交路線というのは非常に得意なものがある、はい、したがって、うん、ロシアや中国とですね、うん、今後例えばあのウクライナの問題も含めてですね、うん、互いにこうやり取りをしていく、うん、日本が朝廷外交に乗り出してくる余地ありというふうに鋭い外交官だったら読んだはずなんです。
じゃあアメリカから見たら岸田さんに対してその疑心というかね、この人もしかしてアメリカとたもと分かとうとしてるんじゃないかという不安をかきたてるような話。
あの鋭い外交官がいれば、はいはい、僕だったらそう書くんですけれども、はい、僕が知ってるところですね、うん、そんなはずはないというふうに、うん、そういうメッセージが東京から、うん、アメリカ人としてこう発せられた、そういう形跡は全くないと思います。
手嶋さんね、恥ずかしい話なんですけど、はい、この演説の直後に確かに僕も官邸の関係者の人からね、今回の演説ではこの価値観ということよりも命なんだよって、そこに気づいてくれた人が日本のメディアで医者もいなかったんだと、はい、新聞で、
はい、
そういうこう、まあ、愚痴のようなお前もその中の一人だというような趣旨で、まあ、いわば嫌味というか注意を受けたんですけれども、これはどう、そこまで言っちゃうと変な話ですけど、きちっと官邸もね、そういうその価値観の転換を我々は図ったんだという前宣伝とか後フォローもしてもいいんじゃないかなと。
おっしゃる通りで、実はですね、
そこ
あの
言い訳ですよ、言い訳、
はい、アクシオブイビルっていう、はい、悪の通軸というところの案もありますよね、
はい、
あれ見逃す可能性があるので、うん、ホワイトハウスのですね、うん、やっぱりあの国家安全保障担当の副補佐官あたりがですね、はい、今度のやつは実はここがって、うんうん、ささやくんです、うん、ああそうなのか、うん、 そういうことはやっぱりやっていないですよね、うん、そういう意味では一種の情報外交っていうのは、うん、とても下手なんだと思います。
なるほど。
みんなに佐藤さんほどの眼力と基礎学力を求めるのは、うんうん、八百屋さんに行って肉を買うようなもんだと思います。
あるいはもう一つの可能性がありますよね、はいはい、外務省のボトムから上がってきたものではなくて、岸田さんと外務省の最高幹部と、
はいはい、
事務の、
はい、
それから国家安全保障局ぐらいのところで決めて、ね、これで行こうとしたから、う
ん、はい
はい、あまり詳しく説明をすると、
うん、
あれ
外務省が拗ねちゃう、
あれどうなってんのこれって、こういうような形で外務省の下の方は流れについていけないのかもしれない、
うん、それは今の岸田政権の特徴、
若干その傾向があります。要するに行政権が優位になるんですよね、はい、しかも権力の中枢が迅速に、はい、今戦時ですからね、うん、迅速に日本の国益を極大化するために対応しないといけないと、うん、それからもしトラ問題があるんだったら、うん、トランプが登場するまではバイデン政権でしょ、
もちろんです。
あの二人は生きるか死ぬかの戦いしてますよね、うん、はいはい、保険かけてるなんていう事前説明できます、
まあ、これはでも保険かけてる話じゃない、そう、まあ、だから事前連絡はできない、はい、
本当に保険かけてるから、はい、うんうん、そうしたら後で、うん、いや誰も重要性気づいてないんだよね、人間の命尊厳がということで、うん、実はこういうことなんだよという種明かしをしながらで、うんうん、保険かけてるんだよっていうメッセージ伝えてるわけですよね。
それ日本の国益を事前に担保している、保険かけてるということプラスになるんですか、それともアメリカが気づいたらお前二股やってんのかというふうに恨みを買うような疑心を生むような、いやいや、そのリスクを取ってるように聞こえる。
二股三股っていうのは外交においては当たり前でしょ。
手嶋さん、
外交っていうのは本質的にそういうものだから、うん、そうあるべきで、総理もですね、はい、やっぱりそうあるべきなんですね。そういうところがやっぱりかなりストレートっていうかですね、
はい、
そう。ただし日本はもうそのギリギリのところで二股も四股もかけて生き抜いていかなければいけない、そういう水域にもう入ってますよね。なぜならば日米安保のですね、はい、うん、温室の中で、うん、これ今後70年続くんだったらいいんですけれども、うんうん、その見通しはほとんどないですよね。まさにそういうところに入ってきている。したがってさっきの話にありましたように、防衛装備品とりわけ、その戦闘機の輸出なんかも含めてですね、うんうんうん、本当に考え抜いた段取りで布石を打たなければいけない。それからはるかに遅れてしまっていると思います。
ここからは権威主義国家の一つである中国の話も伺っていこうと思います、はい。日中首脳会談でのこの発言というのを見ていきます。2023年11月のものです。岸田総理から日中は隣国として共存繁栄し、地域と国際社会をリードする大国として世界平和と繁栄に貢献していく責任を有する、このような発言がありました。一方習国家主席からは戦略的互恵関係の位置づけを再確認し新たな意味を与え新時代の要求に合う中日関係の構築に力を尽くすべきだと発言があったんですが、うん、この戦略的互恵関係というのは、うん、したたかな関係にも取られると思うんですけれども、うん、佐藤さん、この中国側からこの言葉が出てきた意味はどのように読めばいいでしょうか。
要するに、
うん、
日中間においては意見が違う部分がありますよと、うん、処理水の問題、
はい、
あるいは尖閣、
うん、
それから中国の海洋進出、
うん、
こういうところはお互い意見違うから、
うん、
バンバンやり合いましょうと、
うん、
ただそれ以外に意見が一致する部分の方が意見が異なる部分よりも大きいと、
うんうん、
そこはまさに岸田さんが言うように共存繁栄、
うんうん、
これ共存繁栄っていうよりも戦時中の日本がよく使っていた共存共栄の方がいいと思うんですけどね。
なるほど。
共存共栄でいきましょうと、
うん、
しかも戦略的というのは第三国を睨んでも日中にプラスになること、これ一つやったこうじゃないですかと。
なるほど。
昔安倍さんの時にそれ合意したからそこに戻ってと、
うん、
今のこの喧嘩ばっかりしている状況のところから、うん、喧嘩するところもあるんだけど仲良くするところもあって、うん、トータルとして仲良くする部分を大きくしていくっていうのがいいんじゃないんですかねと、
うん、
それで二人合意してるから、
うん、
喧嘩する部分と仲良くする部分で、うん、ダブルスタンダードじゃなくて、うん、ダブルバイン
それね。
ダブルスタンダードのあっちにはこう言って、はい、こっちにはこう言ってっていう話なんだけども、
さっきの2枚字だ4枚字だとおっしゃったんで2枚字しか書いてないんですけれどもね。
でもそれに対してダブルバインドは、 ここは喧嘩する部分があるよ、うん、ここは仲良くする部分があるよと、うん、それで全体の力の均衡を図っていくっていう、うん、こういう発想ですよね。
それを日中岸田習近平の間では腹合わせができてるというふうにお感じになる。
いや、できてるからああいう文章になったんですよ。
その場合にその先に見える部分っていうのは米中関係と日中関係っていうのはその濃度とかレベルとかそのチャンネルの多さとかっていうのは違ってきますよね。
違ってくる。だからその濃度は、ね、うん、だから同盟関係にはならないと。しかし戦略的な互恵、うん、すなわちそれよりは下のレベルだけども、うん、世界を睨んで共存共栄していくと。うん、ただ喧嘩するとこは喧嘩してきますよ。
セキュリティクリアランスの議論なんかを僕らが横から聞いてるとアメリカ並みのセキュリティクリアランス情報に対するアクセス権みたいなものを日本もやらないと日本が西側のビジネスに参加できなくなるからそこら重要なんだみたいなね。とにかくアメリカの対中経済バリアみたいなところに日本もレベルをそこに合わせなくちゃいけないという話をよく聞かされるような気がしています。
それはそこのところでやればいいでしょう。
それはいい。
ところがセキュリティクリアランスをしていない人たちで、はい、うんうん、はい、中国との関係で極大化していくと、うんうん、だから例えば私は今秘密情報を一切アクセスする資格ないですよね、はい、それ実際入ってこないと、うん、私が本を書いたり情報コード分析してるのは、うん、私のところに入ってるのは全部平情報ですよね。秘密してかかってない、なるほど、はい、それじゃあ秘密情報を持っている外務省の分析官とどちらが情報を正確に分析してるかどうかっていうのは一回他流試合してみたいと思いますけど、
ね、なるほど、
中国との関係でセキュリティクリアランスを持っていない人たちが外交とか、うんうん、それで安全保障のことをやるんだけども、うん、そこはそこでそれなりの水準というのは確保できますよね、
う
ん、ロシアとの関係で。
手嶋さんいかがですか、その岸田習近平のこの発言を見たときに、はい、日中と米中のこの温度差、うん、濃淡の差、これ我々は要するにあまり中国に対してコミットを深めていくことによって今度日米関係の影響がどうなのか、先ほどの日米同盟が70年も80年もこれから先続くもんじゃないだろうみたいなお話も含めて、
しかし現に今、はい、アメリカは最大の同盟国ですよね。それはそれでいいんです、はい、それだからこそ申し上げていいと思うんですけども、はい、中国は今ですね、はい、かなり敵対的な関係にもあると、うん、しかし三枚舌外交のですねイギリスに長く伝わる有名な言葉で、はい、今日の敵と結んでおけ、うん、明日友となるという、まさにですから中国との関係は厳しいんですけれども、佐藤さんが言ったようなあらゆるルートを通じてですね、うん、そこにやっぱりチャネルは構築をしておくべきなんです、うん、なぜならば、うん、習近平国家主席の立場から見てもですね、うん、今中ロ間は、うん、おそらく第二次世界大戦後、うん、最もいいというふうに思いますよね、はい、しかし、はい、中国にとっては、はい、やっぱり気がかりな相手でもあるということになります、うんうんうん、その中国とロシアはって言いますと、はい、2022年の9月、うんはい、サマルカンドで、はい、この両首脳が会いますね、うん、そのキーワード互いのつまりロシアと中国の革新的利益を強く支え合っていくという、うんはいはい、これまさに台湾海峡の問題と、はい、ウクライナから脱出した地域を互いに支えるということになりますよね、うんうん、そういう関係にあるだけに、うん、日本としてはですね、うん、やっぱりそこにくさびを打ち込む、うん、打ち込むためにはですね、うん、そういう手段がなければいけないということなので、うんうんダブルスタンダードでも、うん、トリプルスタンダードでも、うん、まさにやるべきだというふうに思います。
でも手嶋さんその例えば、まあ、うちの番組なんかもよくそのイギリスの二枚舌三枚舌外交っていうのは批判の材料であって、ああいうことをやるから今の中東の混乱の原因がそこにあるとかね、アメリカが二重外交二枚舌外交をやるとそれは我々批判の対象として向き合うわけですよ。今のお話お二人とも上等だとやるべきだと、これが国益にかなうんだと、あ違うい
ややってるんです。
ごめんなさい、そうか、
中国とソ連はですね、アムル川を挟んで実際は戦闘を交わしましたよね69年、うん
はいはい、
その時にやっぱりイギリス外交っていうのはですね、うん、やっぱりそこに手を入れている、うん、そして後にそれを大きな成果にしているということになりますからですね、はいうん、外交っていうのはそういう奥の深いものだというふうに思います。
日本もそれをやっていると思っていいんですか。
いや、 やってないですね、ほとんど。
それはやっぱり日本それやってない。
できてる局面もありますよ。
ですからさっきのロシアみたいな話。
ロシアなんかできてますよね。はいはい、それから、うん、例えばミャンマーなんかもそうですよね。
この国ですよね。
はい、
この日本とミャンマーの関係っていうのはどういう関係なんですか。
日本とミャンマーの関係っていうのは、はい、 太平洋戦争中 の、はい、そのミャンマーの、はい、あの民族運動活動家たちっていうのは最初結構日本と協力してますからね、はい、反イギリスで、
はい、
でポイントは、うん、これオバマ政権時代の話もう一回ちょっと戻りましょう、はい、うん、オバマ政権っていうと、うん、なんかオバマさんっていうのはリベラルな感じでっていうことなんですけども、うん、はい、なかなかの作詞でしたよ、
うん、
彼二つすごいことやった。一つ目ね、
うん、
南スーダンの独立、
うん、
南スーダンって石油が取られた、
うん、はい、
そこ中国がどんどん開発していくと、
うん、
これこのまんまだったら持ってかれちゃうぞと、
うんうん、
この石油利権
は、はい、
そしたら大技を使って南スーダンの人たちに耳打ちをして、
うん、
っていうか CIA の工作ですよ、
はい、
日本の満州国建国作戦に。
じゃあ南スーダンっていうのはアメリカの傀儡国家って、まあ、言葉悪いかな、
アメリカの強力な影響力も。
なるほど。
その時、いやあなたたちキリスト教でしょ、北のスーダンと違って、
は
い、
なるほど。
もう一つの民族グループは、はいはい、虫の雲を崇拝する原始宗教なの、
は
い、あなたたちは雲を崇拝してるでしょと、
うん、
イスラム教徒とは違うじゃないと、うん、だから独立しようよ、
うん、
それでキリスト教徒と雲を崇拝する人たちが一緒になってできた国、
うん、南スーダン。
そう、
そこには石油利権があるんです
よ。それはアメリカの利権になっちゃった、中国から。
ほう、
だって主権国家だから我々は中国じゃなくてアメリカとやるんです。
なるほど。
あともう一つは、
はい、
当時の軍事政権で、うん、それまでアウン・サン・スー・チーさんをはっきり支持していたアメリカが、はいはい、うん、当時の軍事政権との関係正常化しちゃったと、
うん、
この背景にあるのは、うん、まさにこの炎症ルートですよね、はい、
これ炎症ルートってこれあの第二次大戦と太平洋戦争が始まる前。
そうです。
要するに蒋介石に対するアメリカの支援ルートですよね。
だから日本は、はい、南京を占領したと、
はい、
これで首都を取ったから終わりかなと思ったら、うん、重慶まで行っちゃったと、
はい、
それ重慶に空爆をしたりとかいろいろやるんだけども、うん、重慶はそこまで直接占領するのが奥でできないと、
うんうん、
しかしどうしてうまくいかないのかというと、実はミャンマーから支援物資がどんどん入ってくると、
うん、
インド洋を経て、
はい、
そして当時の植民地だった英領インドから、
うんうん、
これ止めないといけないと、
うん、
だから、うん、インパール作戦やったんですよね。
なるほど。
この炎症ルートを、
うん、
オバマさん抑えちゃった、
うん、
ミャンマーを抑えることによって、うん、中国のインド洋への出口を、
うん、
アメリカが許可しないと出れないという形にして、うん、西側から中国に、中国の西への進出、
はい、
西への緊張を増して、うん、西への進出ができなくなった、
うん、
こういうやり方。
あれ、オバマさんがでもミャンマーを支持した頃、支援した頃っていうのはアウン・サン・スー・チー政権の頃ですか。
いや、軍事政権。
軍事政権
で、じゃあアウン・サン・スー・チーさんと仲良くしろと。
じゃあそれはオバマ大統領はああいう民主党で人権を振りかざすような外交をしながらもう軍事政権と握ったという、こういう理解ですか。
そういうことです。ですから、はい、これは中国に対して対抗していくためには必要なんだと、うん、
なるほど。
その意味においては、うん、価値観外交と違うこと
です。違いますよね。
日本は、
うん、
今その後また軍事政権になって、うん、かなり乱暴なことやってますよね、
うん、
しかし外交関係普通に持ってるし、
うん、
非難するときも率直に言った形だけですよ。
なるほど。
ミャンマーとの関係は大切にしてるし、ビジネスパートナーにもなってる。なるほど。どうしてかと、
うん、
だってミャンマーに日本の影響力が強ければ、
はい、
中国のとミャンマーが連携して、
うん、
それで中国が今度インド洋に出てきて強国になることを防げるでしょ、
は
い、
うん、
ミャンマーの側から中国を牽制しておくっていうことだったら、うん、中国のエネルギーミャンマーとの関係に行くじゃないですか、うん、そうしたら東の、
はい、
うん、東シナ海、
うん、
そっちの方へとのエネルギーっていうのを一定程度内陸に持っていかないといけないでしょ、
はい、うん、
そうすると日本がミャンマーとの関係っていうのを比較的良好に、静かに良好な関係を維持してるっていうのは明らかに中国に睨んでますよね。
なるほど。
しかしこれ、うん、民主主義とか人権とかいうことからすると
全く関係ないです。
そうするとかなりここはダブルスタンダードっていうかダブル
バインド、ダブルバインドなんですね、それは。ダブルスタンダードという批判を受けるというよりも二重の軸で日本は外交を考えている、こういう理解でいいんですか。
それで、
うん、
その総和として日本の、
うん、
あの国益を極大化していくという予見の中でこういうやり方ですよね、
うん、そうすると例えばですよ、表向きロシアに対しての批判とか中国の南シナ海に対する勢力拡張に対する批判、国連の舞台とかで日本はかなりやりますよね。表向きやります。で一方じゃあそういう、こう表向き価値観外交ないしはその平和主義外交みたいなことを言っている一方で、例えばミャンマーとか他の 見た目民主主義ではない国、権威主義の国に対しても、
見た目だけじゃなくて内実もそうです
よね。内実もそう。そういう国に対して日本はその国の政治体制を批判するのではなくて、その国と国益利益、さっきのそのこの3つの軸からいくと、カジノ体系ではなくて利益の体系を持って、それらの国と仲良くしているし、仲良くよりしなくてはいけないという、この立ち位置。
そうです。だからサウジアラビア、カタール、はあ、アラブ首長国連邦。
なるほど。
だって NATO サミットに行って、たかだかと価値観での一致を訴えて、うん、そしてロシアを非難したと、うん、それ東京に戻ってきてすぐ、今度サウジアラビアとアラブ首長国連邦とカタールに行って、人権も言わなければ、
そう、
民主主義も言わない。
違和感を感じた人多いと思うんですよ。
いや、私は違和感を感じるっていうことも、なるほどと、日本らしく、日本らしい、極めて狡猾な外交だなと、こう思いましたけどね。
手嶋さん、いかがですか、その日本 その例えばサウジに対する姿勢、ミャンマーに対する姿勢とかを見たときに、日本は結構したたかな、まあ、なんだ、ずるいというかね、狡猾な外交ってさっきお二人出たけども、はい、それをやっているというふうに見ていいんですか。
透かしてみるとですね、はい、相手がよりそう思ってくれている側面もある。
なるほど。
それは日本外交のですね、はい、新たな余地で言われると。ただですね、はい、中国について申し上げれば、はいはい、日本の財界人の中でも、中国が大きな価値の体系で言うとビジネスチャンスであると、はい、ですからもっと、関係改善をしてどんどんビジネスをという社長さんは複数ですよ、お話をして、確かあなたの息子さんはあなたの会社にいますねと、で、中国に今度赴任させますかって言ったら絶対ダメだって言うんですね。捕まる可能性もありますから。で、香港はどうですか、香港でもダメだというふうに、だって明確な根拠なくどんどん法人がということになってですね、その点で僕は習近平政権の対日政策というのはですね、やっぱり大きな誤りは含んでいる。
なるほど。
そのことはちゃんと言わなければいけないと思いますね。
一方、じゃあそのサウジアラビアとの関係とか、日本岸田政権ですよ、岸田政権のサウジアラビアとの関係とか、ミャンマーとの関係とかっていうのはね、これはその国の政治的なその在り方、民主的ではないですよ。そこの部分を批判するのではなくて、ロシアや中国に対して批判するかのように批判するのではなくて、そのところをそれに触れずに棚上げして、純粋に国益というか利益においてそれらの国との関係を重視するというこのやり方はね、なんていうんですか、あんまりそこに我々、少なくとも僕なんかはまだそこに目をつけて、二国間関係を見たことがないんで、日本がそういうことをやってるというのを認めることがね、なんかまあ、さっきのあれで言うと、まあ、二枚舌、褒められたもんじゃないみたいにすぐ思えちゃうんですよ、そこは我々どういうふうに思ったの。
外交自身がですね、僕ら外交記者だから申し上げるんですけれども、もともと褒められたようなですね、そんな立派なそれを言っちゃおしまいよということになるかもしれませんけど、利益の体系は大変重要です、ただ、利益の体系だけで、人はパンのみにて来るにあらず、ということになりますから、やっぱり全体として真偽とか品格っていうのは重要なんで、やっぱりそれをすべて創業力として、それやっぱり一つに優れたリーダーが出てこなければいけないと、そしてそれを体現した人としてはですね、やっぱり偉大なインテリジェンスマスターでもあったんですけれども、ウィンストン・チャーチルという人はまさにそうですよね、
そういう時代に今日本も差し掛かっているということでいいんですか。
なぜならばアメリカに完全に頼っている時代はすでに終わったということになりますから。
このあたり佐藤さんに伺いたいの
は、同じ考え方です、それですから今起きているのはね、ちょっと乱暴な例えをしますよ、広域任侠団体、広域任侠団体の縄張りが狭まってる。
なるほど。
そうすると直参に対して上納金が増え、本部当番が増えるんです。
おっしゃる通り、
これは全体としては弱くなってるんだけども、あまり賢くない直参は、本部もようやく俺たち認めてくれたなと、当番も多くなったし、一緒に出てく、一緒に地回りすることも多くなったと、そして金も出すけどそれなりに大切にしてくれと、いやうちも強くなったなと、全体見てくださいと、暴力団一掃作戦が警察の方が成功してかなり縄張り狭くなってますと、こういう感じとのアナロジーで見ると分かりやすいんじゃないかと。
そういう時に広域任侠団体がそのいわゆる島がだんだん小さくなってくる時に、その中にいる直参の組はね、どういうふうに振る舞えばいいのか。 親分を裏切って反対側の対立グループに対してもこう、
いや反対側の対立グループ弱いから、
はい、
お圧倒的に強いんです、
うん、
そうすると、はい、やはり上納金で、うん、今までの倍上納金だと、
うん、
そしたら上納しなきゃいけない、ね、
あの確かにあまり上品な例えとは言えないんですが、はい、とてもポイントをついてますよね、うん、そして日本のこの番組でもしばしば、はい、防衛省や制服組の OB の人は、はい、あの日米間の特に軍事協力ってとてもいいんだと、うん、それから空母に行ってもですね、はい、最上級のもてなしを、
うん、
で当然なんですよ、だって、はい、あの親分が弱くなってるんですから、その感激は日本古文である日本に埋めてもらわなきゃいけないと、うん、埋めてもらう以上はですね、うん、やっぱりご馳走を依頼しますよね、うん、そのことを喜んではいけないと思います、
うん、で重要なのは、はい、我々がなぜ日米同盟を組んでるか、
うん、
それはやはり敗戦国っていう現実からスタートしてるわけですよ、
うん、
その上で、うん、同盟関係っていうのは主権の一部を自発的に制限するわけですからね、
はいはい、
しかしそれは何でもアメリカの言いなりっていうことじゃないわけですよ、
うんうん、
アメリカの軍と軍事同盟、
はい、
日米同盟ということは本質は軍事同盟ですよ、
うんうん、
それを組んでることが日本の国益になると、
うん、
日本の昔の言葉で言うと国体、
はい、
国家を成り立たせる基本を維持する上で重要だと、
うんうん、
しかしその中ではスペクトラムがあって、うん、日米同盟の枠内において、うん、日本の自主性主権を極大化するっていう、
うん、
これを常にどの総理大臣も追求してるわけですね、
うんうんうん、
ですから安倍さんの場合には、うん、なぜ安倍さんのような保守的な政治家がロシアとの関係を深入りしてい ったのか、うん
はいはい、
それはそれが安倍さんは日本の、はい国益の極大化と考えたわけですよね、
うんうん、
今の岸田さんは、うん、じゃあそこのところでロシアとか中国とか特定の国じゃなくて、うん、彼はエネルギーだと思う。
なるほど。
日本のエネルギーを安定的に確保することが、うん、日本の国益にとって死活的に重要であると、
うん、
だからエネルギーのためだったら、うん、どんなことでもしますと。
サハリンだ。
サハリンもそうだしサウジアラビアもそうだし、
はいはい、
それから、
はい、
中長期的に見ると、うん、やはりカザフスタンなんて重要になってくるのは、うん、ウラン取れるからですよね、
うん、
ニジェールのウラン、
はい、
もうこれフランスが手を引いたから取れないと。
なるほど。
そうするとどうですか反町さん、その岸田さん十、
うん、
何パーセントの
支持率で
支持率は、ね
はい、
気をつけないと消費税に並びますよね。
ま、はい、非常に超低空安定飛行というふうに言われてます、はい、
しかし、うん、経団連からね、
うん、
岸田さん勘弁してくださいとか、
うん、
岸田さんじゃねえっていう声出てこないでしょ
う。なるほど。
というのは、うん、やはりこの国資本主義国ですからね、うん、資本主義国の根幹は、うん、エネルギー。
なるほど。
そのエネルギーを安定的に確保するっていう戦略を持って、
うん、
そのための汗かいてるの岸田さんだから。そうすると、はい、日本の経営者からすると、うんうん、これは決して悪くない政権ですよね。
悪くない。
ええ、
今日は外交のお話なので内政における岸田さんのそのさまざまなこの問題点というのは全く議論にしないんですけれども、はい、その例えばでも内政にしても例えば税制の問題にしてもその派閥の解消とかそういうことについても先ほどその国連演説においてもしかしたら総理本人と官邸ないしはその国家安全保障局の間だけでこう現行に価値観ではなくて命とか尊厳っていうのを入れたんじゃないかとこういうお話がありました、
は
い、つまり
プラスしてそれの目的っていうのはグローバルサウスを味方につけて、はいうん、そことの経済関係、うん、資源を確保できて、うん、あるいは防衛装備品を輸出できてっていう、はい、そこの中で実利もあるし、
うんうん、
いろんなこと考えてます
よね、はい、でそういうこういわば なんて言ったらいいんですかねボトムアップじゃなくて、はい、外務省のまで巻き込んだポリシーメイキングなしはスピーチメイキングをしていない政権だというふうに外交においてあるようにね内政においても税制とか派閥の解消とかについては党に説明しなかったり党と相談しなかったり麻生さんや茂木さんにも相談しないで派閥の解消を言ってしまうような要するに官邸がバーンと独走してしまうとこのそこが内政における岸田さんの評価の低いところなんですよ。
まさにそうだと思いますよ。
それはでも目を それはデメリットにならないそういう政治のこの外交においても同じようなスタイルが出てるんじゃないかなと僕はさっき思ってました。
外交においては選挙がないですから、はい、
あ、なるほど。
でも一言で言うとね、
はい、
これもあんまり他の人言わないんだけど私、はい、世界的にね、
うん、
国家って今加算国家化してると思う。
何ですかそれ。
加算国家って、
はい、
サウジアラビアとか、うん、王様と家来みたいな仕組みの国。
はあ。
それだから国家っていうものと、うん、国家指導者の人格が一体化して、
うん、
ファミリーみたいなところで運営すると これが加算国家です。
なるほど、加算って家にマイル、
いや産物の産、生産の産、
そういう字があるんですか、
はいはいはいはい、加算国家化してると、はい、これロシアもそうだし、はい、トランプさんなんかもそういう傾向ある、うんうんうん、はいはい、あるいはハンター・バイデンさんなんかの役割を考えると、うん、バイデン政権にもある、どうも近代的な形の民主主義国家っていうのが、うん、かなり潜在力を使い果たして、
なるほど、
その中において、うん、ファミリーで統治していくみたいなところが出てくると、はいはい、うん、ですからそういえば岸田さんのファミリーのところでいろいろ起きてきてるっていうのも、うん、世界的な現象の中の一部じゃないかなと。
なるほど、
ですから内政と外交がリンケージしなくなってる、国民が内政経済の関心が強いから、うん、外交への関心が低くなってるんですね。
おっしゃる通りです。
それだから逆に玄人、うん、ができると、
それは思い当たるところがありまして、はい、あのバイデン大統領は普通ならばですね、うん、かなりの高齢でもありますし、はい、民主党内からもですね、はい、もっと50代のカリフォルニアとかミシガンの言う声が出てきますけれども、ね、少なくとも現時点ではですね、うん、本人が進んで降りるということにならないんです、うん、それは僕は比較的近くで見ていましたので、はい、最大のキーワードはやっぱりファミリーなんです。あの、はあ、副大統領の時に不幸にしてご長男が、はい、坊さんが亡くなりますので、はいはい、そのご長男が父さん、うん、忘れないでって、うん、最後までホームベースに立っていてくれっていう、でそれはもうとても大きな、いうような、で今回、トランプさんの全国委員会っていうのはまさに共和党そのものですよね、うん、はいはい、家族を入れてますよね、うん、そういう意味では民主主義からその点では遠ざかってきている、うんうん、そこはね佐藤さんのおっしゃる通りかもしれません。
それは世界的な長、これだって手嶋さん、それ良し悪しになっちゃうんですよ。だってじゃあ我々さっきの岸田さんの話じゃないけれども、もう民主主義とかそういう世界じゃもうなくなって、そういうものじゃない価値観で世界の各国が動くという中でね、
残念ながら岸田家の内情から言ってもですね、はいはい、それは若干当たっているところがありますよね。それは肯定して僕は申し上げているので、ね、はい、事実関係から言うと、うん、明らかにそういう傾向が残念ながらあると思います、う
ん、ですから、はい、いいか悪いか
じゃないんですよね、
っていうことで別に、はい、どうなってますっていうことをまず掴むと、
あ、そうか、いいか悪いかと思ってるところで今価値観にとらわれていて議論にならないんですよね。
いや、価値観の問題はその後入れてくれるんだ、はい、まずどういうふうにして動いていくか、うんうん、物事は外から見てもよくわからないように見えても、うん、そこには内在している論理があるから、うんうん、はい、内在的論理をまず捉えると、うん、そうなると加算国家化してるんじゃないかと、うん、あるいは外交においてはエネルギーに関してはすごく貪欲じゃないかとか、うん、そういうのが見えてくるんですよね、うん、一旦価値観を外さないと何を動いているのかっていう、これが見えなくなっちゃうと思うんですよ、うん、
では国益上日本が今後取るべき外交政策はというテーマでご提言をいただきます。手嶋さん、お願いします。
広島長崎の惨禍を浴びた日本は、とりわけ岸田総理はですね、核戦争の芽を摘むということに、そしてそのための調停外交にあらゆる力を使うべきだと考えます、は
い、佐藤さん、お願いします、はい、
平和ほど尊きものはない、平和ほど幸福なものはないっていう、この平和の価値観に基づいたところでの現実主義的な外交をしてほしい、うん、ですから去年の国連演説の流れ、うん、生命と尊厳、これを基盤にした新しい日本の外交展開をしてほしいと思います。